ようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせがあります。
私の新しい芸、楽しんでいただければと企画いたしました。
動画はインターネット上の配信で2月1日スタートです。ご覧いただくにはチケットが必要です。チケット料金は税込みで2200円。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際、会員登録をしていただきます。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。来週の月曜日25日からチケット発売です。チケットの買い方など詳しいことは文化放送のホームページをご覧ください。
どうしても見ていただかないとわからないという演目ネタ作りでございますんで、はい、いろいろ物入りではございますがよろしくお願いしたいと思います。さて、昨日連勝記録がストップした時に知り合いの新聞記者の人に、その当時はまあ電報でしょうな、その伝聞がレジェンドとして未だに伝えられておりまして、今田木慶タリエス、
はい、
知的な方ですね。こんなことで自分の敗北を報告したんでございます、うん、これ中国の古典荘子の一節でございまして、統計、あの鶏で喧嘩するやつ、
はい、
その統計を育てる名人がいるんでございますが、鍛え上げて強くなると鶏も目がすっかり座っちゃって、敵が目の前にいても木彫りの鶏のようにじーっと動かない、
はい、
それで相手の鶏は後ろに下がっていく。本当に強い統計、鶏というのは実に静かで木彫りの人形のように穏やかな動きをするものだという、その木慶にまだまだ自分は到達しておりませんという一言を共に伝えたわけでありますな、はい、とは言いましてもこの人はこの敗北から7回ぐらい優勝しておりますね。すごいですよね、
はい。
そしてついにでありますが、この方引退いたします。昭和21年11月19日で引退ということですが、これ考えたらかなものすごいよな。
え、
昭和21年11月19日引退とかって言ってるけど、
はい、
昭和20年8月15日って、
そうですね、
戦争で負けたんだぜ、
はい、
日本の最も辛かった時期を横綱として踏ん張ったわけだよな。彼が相撲取りで強かった時代は大東亜戦争があり、日中戦争、対米戦、大東亜戦争、相撲をやりながら東京大空襲も体験してるんです、
うん、
その後の敗戦でありますから、その敗戦の後に引退したわけでありますから、本当にこの横綱は世界大戦とともにその生きた力士でありまして、日本にとりまして双葉山はただのお相撲さんではなかった。彼はまさしく戦う日本の象徴であり、神で言うならばスサノオノミコトを連想させるという強き日本の神の化身でもあったわけでありますな、
はい、
ご苦労様と言いたいですね。この方引退して時津風親方となるわけですけども、
はい、
異変が起こっちゃうんですな。すぐにこの方は東京の自宅は空襲で焼けてないもんですから、こっからがまたかな不思議だよね。九州にあの双葉山の大ファンの方がいらっしゃったし、彼のふるさと大分ですから福岡あたり好きだったんでしょうな、土地をもらったり建物をもらったりして、九州福岡に自分で道場を作りになった、
はい、
自分の部屋と言ってもいいですが、まあ彼はその双葉山道場ということにしておきたかったんでしょうな。近所の子なんかも面倒を見るという相撲道場をその引退したあたりから作っていくわけでございます、うん、これが金綿不思議だ、ね、九州福岡場所どこかもうドキッとした。太宰府だよ、
うん、
ピンとこねえか。
え、太宰府、うん、天満宮と何か関係があるんですか、
うん、ここの村外れにあるのがかまど神社だよ。
かまど神社、
そうだよ。そこが今ちょっとあの劇が不安で。
かまど炭治郎、
そう。
あ、そうなんだ。
そのかまど神社っていうのは山伏の修行地として宝満山っていう山があって、そこが有名なのよ。
はい。
その 九州太宰府のかまど神社の山伏の市松模様が、あの、炭治郎と同じ柄なのよ。
そうなんだ。
それで、これはもしかすると九州系の山伏の、それをモデルにしてるんじゃないかっていうのがあったんだけど、その同じ、だって、太宰府ちょっと下の方には、令和の語源になった、梅の宴をやった野原もあるんだよ。なんか古代の力がここは、
集まってますね。
なんか渦巻いてるんだろうな。まあ、双葉、ここで弟子はもちろんですが、奥さんやお子さんも集めて、ここで一緒に相撲を盛り上げていく双葉山、時津風親方になるはずだったんですが、ここから突然、姿を消したんであります。
はい。
消えた先が新興宗教の団体、ジウ。ジウという団体がございまして、そこの女教祖に呼ばれまして、金沢へ行き、この慈光という女教祖を守るべく、信者になっちゃった。
なんでそっちに行ったんだろう。
そこだよね。
うん。
横綱ともあるお方が、何もかも捨てて、なんでそっちに行っちゃったのかっていうのが、かな。はい、未だに謎なのよ。双葉山、なぜ蛇臭門をくぐったのかという問いに、この作家が挑んだという作品でございます。これがなかなか戦後日本を映しましてですね、私には面白うございましたですな。この続きまた明日のまな板の上で。